どうも、大田っぴです。
どうも、
こんにちは。
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 今週も映画を見てきました。
そうですね。
では参りましょう。
スティのそうですね、ガン無視で行きました。素敵。そのおたっぴちゃん、
おたっぴのスモーキンシネマ。どうも、おたっぴでございます。
ステイさん渾身のボケをスルーした。そんなタピちゃん好きよ俺は、
アンストッパブル見てきました。
はい、はい、見てきましたよ、
ストッパー、アンストッパブル
いろいろ CM もやってますし、映画館でも結構、流れてるんですけども、アンストッパブル見てきました。
はい、
話題作、
パニックアクションですかね。はい、なんか相棒の次にいいみたいで、はい、相棒は相変わらずかなり上位にいつも君臨していますね。
本当ですか。
はい、で、アンストッパブル、監督は、トニー・スコット、
はい、
以前あのサブウェイ 1,2,3 激突っていうのをこのラジあのコーナーでも取り上げさせていただいて、その監督です。他は、スパイゲームとかエネミー・オブ・アメリカとか、お兄ちゃんがそのリドリー、お兄ちゃんって言ってももうこの2人もいい年なんですけど、リドリー・スコットがお兄ちゃんで、ブレードランナーとかエイリアンですね。で、脚本がマーク・ホンバックっていう方でですね。
バック、
はい、マーク・ホンバックっていう方ですね。
この人は脚本家ですよね。
脚本家はですね、何やってんだっけな、
はい、
ですね、ダイハード 4.0 だとかやってますね。そんなにあのメインあんまり書かれてないのかな。
じゃあまだまだなんか
これからの方、
まだ先生、先生とは言ってない。僕の下みたいな。
で、
バック副担任
みたいな。概要から説明させていただきましょうか。
はい、はいはい、お願いします。
無人貨物列車が突然暴走を始めですね、人々を未曾有の恐怖に陥れる戦慄のタイムリミットサスペンスアクション。ベテラン機関士と、新米車掌が、化学物質を大量に積んだまま、暴走する列車が引き起こしかねない大惨事の未然防止に命を懸けて挑む姿とその運命の行方をスリリングに描く、主演はオスカー俳優デンゼル・ワシントンと、スタートレックの、クリス・パイン、監督はサブウェイ 1,2,3 のトニス・コットっていうことね。サブウェイ 1,2,3 も、あのデンゼル・ワシントンが、あの出てたんですけれども、あのこの2人よく組んでるみたいですね。で、あらすじ説明します。ペンシルバニア州ブリュースターの、ミンゴ操車場っていう、そういう貨物が集まってるんですね。
ありますね。
この日、初めてコンビを組むことになった、勤続28年のベテラン機関士フランクと、職務経験4ヶ月の新米車掌ウィルっていうね、
新米ですね。
このフランクが、デンゼル・ワシントンで、このウィルっていうのが、白人の若造みたいな感じなんですけど、初めから、反りが合わず、それぞれ、私生活でも問題を抱える二人は、夫婦関係とか家族関係なんですけどね、険悪な、雰囲気で、旧式機関車、1206号に乗り込むことに。その頃、同州のフラー操車場では、運転士によるブレーキ操作のミスが原因で、最新鋭の貨物列車、トリプルセブンって言ってたんですけど、777号が無人のまま走り出してしまう。39両大編成で全長約800メートルを誇るそれは、極めて危険性の高い化学物質とディーゼル燃料を大量に積んでいるため、その先に待ち受ける急カーブで転覆すれば、大惨事に発展することは必至だった。思わぬ事態に騒然となる現場を、尻目に見る見るスピードを上げていく、トリプルセブン、あらゆる手立てを講じるもあえなく失敗に終わる中、全ての、命運を託されたフランクとウィルは1206号の機関車両を、トリプルセブンの最後尾に連結させ、ブレーキでその暴走を停止させるという無謀な手段に出るのだが、ということですね。
そうですね。
そうですね、パニックものでですね、
はい。
で、以前ね、先ほども言ったんですけど、取り扱い ったそのサブウェイ 1,2,3 はですね、その時の評価は4だったんですよ。
あ、低
かったんですね。低かったんですよ。で、まあ、主な、まあ、理由としては、その、なんか、みんなバカすぎるだろっていう。
ああ、
うん。なんか、なんかね、そうそうそう、車両が、警官、なんか関係ないところで、あの何パトカーが事故ったりとかして、お前らそんなバカなのかよっていうようなことが結構起こったり、
それがなんか引っかかっちゃった、
そう引っかかったりとか、まああってですね、まあそのまあまあバスなんていうんですか、トレインジャックっていうのもまあまあまあみたいな感じでまああったんですけども。
ステージさん、なんか僕、オータピちゃんキョロキョロ見るのやめてください。
カメラ。
お互い恥ずかしくない。
カメラがブンブン動いちゃうとかね。
うん。
ね、見ずれよみたいな。なんか PV みたいだなとか言ってたんですけど、はい。今回はですね、ちょっと僕見て思った感想はですね、うん、ハリウッドのこうパニックアクションの底力を見せつけられた感じ。
おぉ。
でしたね。
へぇ、
そういうなんかこう。ああ、なに、ああ、今度パニック作ったで、みたいな。まあ、わしがやったらこんなもんやな、みたいな感じで。でも、
それから誰なんだっていう。
すごい特別じゃないんだけど、うんうん、まあ、あ、すごいね。できてるね、みたいな。なんか職人だね、みたいな。
そういう、ドヤ顔の関西弁のおっさんみたいな。
ほんなら作ったら見とってや、みたいな。あ、よかったみたいな。
おっちゃんのお好みうまい
ね。そうそうそうそう。で、とにかく、電車が走り出してからはテンションが上がりっぱなしなんですよ。見てるこちら側としては。で、まあ、今回もね、ドジな人たちのドジの積み重ねによって最悪な方向にどんどん進んで、は行くんですよ。
頭は悪いんだ
ね。頭は悪いんです
。
出て、失敗する人の。
ね、まあ、も
ともと。なんでお前それやるんだよ、お前。で、大体それ失敗する人はちょっと憎たらしいようなデブなんだけど。
めんどくさがりの。アメリカ映画のなんか
あるね。そうそうそう。
オーソドックスアメリカ映画の。そうそうそう。報してるね。
そう。で、そんな感じで、まあ、ちょっとこれはまあ余談なんですけど、事実を元にしたっていうように、まあ、ドキュメンタリータッチに撮
ってて。よく言ってますね。
で、カメラ手持ちで話が進むんですけど、はい、うん、ただ事実を、最近よく多いんですけど、はい、事実から生まれた感動の話みたいな。
はい、
なんか、そんなこと言ったら、すべての映画だって、うん、まあ、宇宙物だってなんだって、そこにはやっぱ、ね、人間の話とかあって、別に、それだって事実からこう、着想を得てフィクションじゃないですかって、僕は思うんですけどね、あんまりその事実から生まれた話っていうところに、こう、
オプッシュするのは
なんか、なんか良くないっていうか、そこに行く人いるのかなっていう。うん、別にこれだって事実をそのままやったわけじゃなくて、うん、事実を元にして、こんな感じで作ってみましたっていうから、うん、そうしたらみんな一緒だろうって思っちゃうんだけど、うん、まあそれはね、売り方の話だから、まあ置いといて、うん、でまあ、あとそう、ちょっとね、これ話ずれちゃうんだけど、うん、最近映画館に行くとですね、はい、なんとかのスタッフが送るみたいな。
あるね。
感動ストーリーみたいなよくあるんですけど、ちょっとね、予告編見てて面白かったのが、うん、送り人のスタッフが送るって書いてあって、映画の予告編見てたら、うん、これラブコメじゃねえかよっていうね、全然違うよみたいな。例えば、まあ、うん、まあね、最近はそのね、テレビ局の監督が作るから、うん、いろんなその監督によって種類がね、違ったりするけど、まあ、ね、うん、まあ、大体ほら、この監督はこういうの作るとか、この脚本の、
う
ん、人はこういうの書くみたいなのあるんだけど、スタッフっていうのがこう、アバウトだなみたいな、どの部門の人なのかみたいな。
っていうなんか、漠然でね。だからナースのお仕事のスタッフが送れる、ベイビーベイビーベイビーみたいな。
そうそうそう。
そういう話だよね。
そうそうそうそう。それはなんかこう、わかるんだけど、送り人のスタッフが、送る感動物語かと思ったらラブコメみたいな、どうなんだろうってちょっと思ったりして
、てか送り人のスタッフが送るってなんかちょっと被ってる時点でなんか間抜けな感じがいい、ね、
そうそうそう、うん、でまあ今回はそのなんでしょう、タイムリミット、
うん、
もう設定されててですね、映画戻りますけど、
はい、
まあ、とあるそこのあるところの、うん、まあ、急なカーブがあって、そこに達した時にこの、うん、速さで行くと脱線して大惨事が起こりますよっていうので、そこに行く前になんとか止めなきゃっていうところでの話なんですけど、まあ最後それがあることで解消されて、その後のみたいな、どう展開し、どうじゃ止めようみたいななっていくんですけど、それがまあね、最後だからすごい燃え上がるんですけど、 うん、あそこれかみたいな、それ最初からそれでやったらよかったんじゃないみたいな最初からそれでよかったんじゃないのみたいな、まあいろいろ多分ね、うん、そこに来る過程で、いやこの状況だとちょっとそのまあ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、軽くネタバレしますけど、この状況だと並走できないんだよみたいなことだと思うんですけど、それ最後、それまあねっていうのはありました、ありました、
ありました。
で結構そのやばいその可燃性のものをね積んでるのに、警察も結構近場で見てるし、見物客も結構いるし、なんかあんまりそんななんかね、やじ馬ばっかで大惨事な感じがないんですよ。で正直ね、軽い部分矛盾点は、僕はありましたけども、これがね面白かったんですよ。でまあそのね、その、まあ、矛盾点とか軽い部分とかで言うと、まあ、主人公の家庭の事情とかいろいろ出てくるんですよ。まあそのデゼル・ワシントンもそうだし、その若造のやつも出てくるし、でぶっちゃけねそれね、もうそれのつなぎっていうのが、その、追いつくときに、すごい追いつくのに時間がかかるんですよ。まだ追いつかないのかよっていう時の、まあ、追いつこうとしてる時の、走ってる中でそういう話が展開されていくんですよ。家族話みたいな。でも、ぶっちゃけ本当関係なくて、で、なんか、その、テレビ中継されて、なんと、この機関士とこの車掌が、これから行くんですよみたいな感じなのをその関係の悪い家族とかが見て、うん、あ、お父さんみたいな、あなたみたいな感じになって、なんか泣く感じにはなるんだけど、なんかそのなんか父ちゃんの姿見て、よかったみたいな、俺の父ちゃんだみたいな、私のお父さんよみたいな感じなんだけど、なんか全然それはそれでなんかこう解決したように見せてるけど、何も本当の解決にはなってないんだけどっていう感じ。だから映画終わってもこの後いろいろあるんだろうな、この家族にはって思うんだけど。
とりあえず感動的な音楽と感動的なラストっぽいのとこもかってるんだけど、え、あれ解決していいなって。
そうそうそうそう。
この家族この後どうすんだろう。
でね、まあそういうのがあって、でもなぜか気持ちよくて面白かった。映画自体は、でなぜかとね、ちょっと考えてみたんですね、まあ、人間のそういう矛盾点とか外したとして、なぜちょっと面白かったんだろうなと思ったのは、そのサブウェイ123の時は、その何でしょうね、その地下鉄乗って、そのハイウェイジャックじゃっけ、なんだっけ、
サブウェイは
トレインジャックだ、まあ、がいて、まあ、なんか要求に応えないと一人ずつ殺していくぞっていう、もう人対人の話だったんですよ、はい、それって、
ね、
止められるもんなら止められるじゃないですか。
まあそうですね。
で今回はまあ、人間が作った列車なんですけど、まあ、人間のミスによって起きたことなんですけれど、もう高速でどうにもできない列車を人が止めるっていう、ある意味こう人対その、もう止められない、もう無機質なもう怪物みたいな話になってるんですね。
そうですね。
まあ、言ってみれば自然の脅威みたいなものですよ。人対もうどうしようもできないものっていうのが、それがうまく群像劇と相まっているんじゃないかなっていうのは
思ってるんですよ。それが、
だからその人対人っていうよりはもうなんだろう、だから
なんかその強体なんていうかな、まあ、その災害っていうか、人知を超えたものに対して人が協力してそのものにな
んか立ち向かうってい っていうものだから、ちょっとねスカッとするしたんじゃないかなと思って、思いました。ぜひ見てください。皆さんもそれぞれ感じてもらって、
ぜひ見てくださいっていう言葉が出ましたよ。
いや面白かったです、ね、そう言いながら、ね、ステイちゃん俺の話聞きながらもう目が死にそうで、
そうですね、もういつものことですね。
あのね、日差しが眩しいんですね。
それ、
そう
です。そんな根本的なことで
窓がですね開いてるんですけど、ちょうどね日差しが一番光るところがねパッてくるんでね、
あ、まあでもそんなステイちゃんが見ても目が覚めるような面白い映画だと思います、
いいまとめきたね。
ちなみにステイちゃん、僕がこう言ってて見た映画ってあります？
いやー、
ないでしょ。
ないですね。アンストッパブルは告知を、映画館で見たことがあって、わー、すごいな、これって。これで今みたいに CM とかテレビで流れる前に。
田坂さんは結構、こうね、
俺はだからあのエスターも見ましたしね。
見てくれたりするんだけど、ステイちゃん 見ないんだ
ね。見ないんですよね、あんまりね。
ほら、ほら、これ言ったらよ。ほらほら、ここなんか今、船かがね。タッピステイ船か説みたいなのが流れちゃうでしょ、これ、このやったら。
全然全然。
全然ワシントン。
まあ、おそらく、な話ですけど、名作としては残らないかもしれないです。この作品は。でも、満足はできる作品だと、僕は思いましたね。
一本満足。
そうですね。一本満足。
満足。一本満足ができるっていうね。
そうですね。ということで、今回のこの映画、
はい。
7スモーキー。
おー、高いっていうか、まあ、ね、もう7ってのは9大点というか、
そうですね。
もう映画としてはかなり面白いっていう。
面白いですよっていうことですね。
はい。ねえ。そうだ、割とカップルとかで行ったら、まあ、
そういうの。
まあそうですね。カップルで行ってもそうですし、お友達と行っても、
ね、
スカッとして。
いい映画だと思います。
はい。はい、メジャーで楽しめる感じの映画ですね。
そうですね。
ですね。
はい。その後、僕ちょっと映画はしごして、ノルウェーの森も見てきたんですけど、まあまあ良かった良かったんですけど、終わった後の、はい、ねえねえ、あれ分かったみたいな、
はい、
あの、女の子同士が話してる感じにはなってなかったです。
うん、あまああれはね、あそういう昔
からそういう映画だからね。
そうなんです。は
い、
森進一は出てなかった。
森進一は出てないです、ね、
ノルウェーの、
はい、それは残念だな、
はい、うん、ということで、
はい、
次回
一
枠、
はい、
ソーシャルネットワーク。
ソーシャルネットワーク
なんですか。
これはあれですよ、
なんか IT っぽい名前ですけど、
ね、
まあまあその通り IT っぽいんですけど、ミクシー、日本ではミクシーがまあ主流ですけど、
す
ね、そのまあ最初にアメリカでやった Facebook っていうソーシャルネットワーク
なんか来てますね、流行りそうですね、
それの、うん、話なんですよ。それの、はいはい、まあ、話で。で、まあ、監督がデビッド・フィンチャーっていう方です、
ね。あ、なんか聞いたことある、なんだっけ、デビッド・フィンチャーって。
ね、何作ってたっけ、
何の人だっけ。
まあ、いいんですよ。
いいんかいいんか、俺がせっかく紐持ったのに。
何
デビッド・フィンチャー、いや、そうですね。自分で喋っとくですね。
はい。
いや、次、じゃあ、行ってください。
次がですね、ですね、愛は僕と妻の1778の物語ということで、
ね。来たね。一本満足さん。
これはね、僕の、作る、僕の生きる道のスタッフが送る。
そうですね。
送る、僕の映画みたいな感じでね。うん、まあ僕の生きる道は僕は結構好きだったんですけど、どんどん本当に草薙くんが本当不幸に痩せていくように僕は見えたんで。ただこれ予告編見てる限りでは、竹内優子がまあ妻なんですけど、全然痩せていってる。結構健康的な肉付きのいいホップしてたんで、ちょっと怪しいなと思って、あえて入れてみました。
もっと見習えと。
はい。
草薙を見習えると。
もしかしたら出てくるかもしれない。で、3枠がエリックを探してっていうコメディドラマで、ですね。で、イギリスの名将ケン・ローチ監督が撮ったもので、ちょっと面白そうだなと思って。
なんか良さそうですね。
入れてみました。で、4枠がザ・女優霊。5枠がタマの映画。で、6枠、
田坂君。
はい、はい。
ちなみにデビッド・フィンチャーはあれですね、セブンとか、ファイトクラブとか、パニックルームとか、
ね。ああ、そうだそうだそうだ。
ですね。
はい。すいません、外国人の名前覚えられない。
大丈夫か、洋画好きなのに。それ致命的じゃないか。
やばい。
映画評論する人として。致命的だと思うんだけど、割と。
すいません。
はいはい。
勉強します。
勉強してください。はい、じゃあ、
さあ行きますか。
サイコロ。
はい、サイコロじゃあ行きましょうか。
サイコロ行きましょう。
はい。じゃあ行きましょう。
はい。何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ、ボン。
6!
あ、
6! あー、田坂枠結構俺今回見たい映画並べたんだけど、
ね。久しぶりの田坂枠です。
俺今回見たい映画並べたんだけど。はい
は
い、
あのですね。
こういう時に限って田坂枠。
あらららら。
あのですね。
はい。
実はですね、先週とか先々週に田坂枠が当たってれば、
はい。
すごい幸せだったんですよ。
ああ、はい。
なぜなら、僕が結構マジで好きな、映画の DVD を持ってきてたんで、
はい。
それが見ることができたんですけど。
ちなみにそれは何だったんですか？
お父さんのバックドロップ
っていう。ああ、はいはいはい。
宇梶さんのやつだ。
そうです。
はいはいはい、
あれすごい俺好きなんで、はい、あれのやつだったんですけど、
はい。
今週忘れました。で、はい、忘れた結果、
はい。
じゃあ何、今日当たったら何見せようかなと思った時に、
はい。
僕が、去年末見た映画が、今調べたら、1月21日までやってるんです。
はい。何ですか？
僕が見て、大変なんか目から鱗が落ちたっていうか、こんな映画が具の中にあるんだっていうことを、
あれか。
思った、あれ。 はい、あの映画を見ていただこうと思いまして、
はい、
ではタイトル発表します、
はい、
ライトノベルの楽しい書き方あのねこれ見た方がいいと思う、
はい、
あのねこれ見ればあの今まで見てきたどんなひどい映画、はい、こんな映画で金取るのってもうクソだろみたいなこと思ってた映画が、
はい、
あれ思ってみればちゃんとしてたんだなっていう、うん、
つまり映画としてもちゃんとしてないやつが
出てる人だってまず言葉を噛まないってすごいんだなっつって、
はい、
長台詞を噛まないってすごいことなんだなってあのこれ見ればねどんな映画見ても面白いと思えると思う、うん、
演技の処方じゃないですか
っていうあのライトノベルの楽しい書き方をあの見ていただこうかなと思うんでございますけれども
ね、池袋ですか。
あのちなみにあの制作費から お金出します。
そうなんですか。
お金支給している
。あ、はい。
あの、こう、あの、見る代とコーラ代ってことで、2000円、
はい、旅します。いいんですか。
あの、なぜかというと、お金渡さないと逃げられそうだから。もう、渡しちゃえばもう絶対逃げられないじゃん。
まあそうですね。まあ別の映画見に行ってもいいんですけどね、それで。
いや、それやったら、あの、君は永久追放だから。多作号から。
21日ですから、ちょうどあの、次回の収録日までです。
までに行ける。もう、はい、レートっていうか、あの、9時から、夜9時からしかやってないんですけど、
はい、
池袋テアトルって、
はい、
あの、あれサンシャイン通りのとこで、
はいはいはい、
あるんで、見に行ってください。ちなみにあの、パンフレット、俺がもう買ってあるんで、
はい、
買う必要ないです。
あ、わかりました。
あの、しかも、
ね、
しかも、あの、持ってくるんですけど、しかもあの、パンフレット、あの、恐ろしいほど内容が薄いんで、
はい、
あの、買わないでいいです。というわけで、ライトノベルの楽しい書き方を、見てきてください。
はい、ありがとうございます。
10日後さだまさしの島で棒を持って暴れます週刊風香ゴールド
怖いよ。
はい、というわけでエンディングのお時間でございます。
はい、
本日のステーションはですね、普通お宝からステイちゃんのブログを読んでいると大喜利などの大会前に生きった決意表明の中で爪痕を残すという表現がよく使われてるけれどおそらくステイちゃんの中で爪痕を残すっていうのが一番のカッコつけフレーズなんだなと思っちゃう。そうなんだろ、ナマズネーム北斎恵美子の兄、略してクソ兄さんからいただいたメールでございましたね。本間てかステイですね。あのステイさんの大爆笑モノマネのレパートリーの一つ、熊野プーさんを開発してくれたっていう
のと、まさかこんなにね好評だとは思いませんでした。
僕のねあの同人誌をものすごく褒めてくれて、
はい、
もう漫画タイムキララに書いちゃえよっていう書いちゃいな君って言って
くれた、
言う書いちゃいなよって言ってくれたあの、のと、あと、最近アコニーを軽く見てる節があるっていうねステイちゃんへの注意を促してくれたっていうことでね、はい、まあそんなメールを送ってくれた、クソ兄さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
はいはい、というわけでございまして、この番組では皆様からのメール募集中で、
はい、
ございます。まずはですね、下からステイを見てみようですね。
はい、
こちらもですね、まあ、ステイさんに、まあ、評論してもらいたいことをね、
はい、
送って、まあ、どういうこと言うんだろうなっていう、そういう予想も、お待ちしております。
はい、
続きまして教えてアニメ先生、
うん、
今回教えてほしいアニメは坂の上の雲、ね、
はい
ね、ものすごいことを成し遂げた兄弟が出てくる話、はい、俳句の得意な人が出てくるという話、
うん、
で天気晴朗なれども波高しという言葉を使ったうまいダジャレで終わる、
はい、
ですね。アニラジオに俺はなるですね。はい、萌え線ラジオ現代バーンの大喜利対戦、現代バーンっていうですね、
はい、
大喜利のコーナーで、
大喜利です、
その大喜利のお題がですね、ですね、残念萌え大戦争、その驚きのシステムとはっていうやつですね、うん、はい、せいさん先週のリベンジとかします？今突然思いついたんで無茶ぶりしてみましたけど、先週はあのマジコンでしかできないっていうのがあったじゃないですか、
うん、はい、
リベンジしますか？
リベンジね、
じゃあしないということで、はい、次行きましょう。これだけ盛り上げといてやらないっていうね。そして、次はぎ川柳。
はい。
次回のお題は、決まりましたか？
はい。あの、さっきバック先生が言ってもらったやつです。
え？
あの、タイガーマスク、
はい。タイガーマスクですね。
はい。
あの完全に流行りに乗ってますね、これらね。なんか、割とバカにしてる感がありますよね。
そうですね。いや、でもこれから、ね、
まあ、タイガー。
バカにしていくことになると思います。
うん。でもね、あの、それね、あの、やる頃には、 みんなこのニュースのこと忘れてると思う。うん、だからあれ、IS の方がいいんじゃね？
嫌だよ。それは一番嫌だよ。
IS でいいじゃないですか。
何を書けばいいんだ。
だから、ほうきちゃん、ほうきを立ててみたいなとか、あ、俺のほうきを立てたいなとかね。
どういうことだよ。
うん。セシリアちゃん、出れすぎ、早すぎ、そしてサッカーでは、日本がシリアに勝ったっていうね。
関係ねえじゃねえかよ。
超字余りですけどね。
関係ねえじゃねえ
かよ。なんかそういう感じの句を送ってくれればいいじゃないですか。うん、ね。ということで、次回のテーマ、IS という。
違うでしょ？
ああ、タイガーマスク、ね。
タイガーマスク。
タイガーマスク。ということで、お願いいたします。そして、そして、超大人気コーナー。
引っ込め。
あんかけコーナー。あんかけコーナー。あんかけコーナー。の方がございます、
ね。なんで猫耳モードみたいに言ってんだよ。
はい。本日のリクエスト、ラジオネーム、北総目子の兄、略してクソ兄さんから、
はい。
今週は、アレナ電波ソング、猫耳モードに乗せてお願いします。クソ兄さん、リクエストありがとう。
そんなリクエストあった
の。というわけで、あんかけコーナーの、タイトルをどういう歌に乗せてほしいかというリクエストも待ってるよ。あつづきは t_gold_@yahoo.co.jp まででございます。
もうここで読むだけのコーナーになってるじゃねえかよ。
はい、ということでございまして、はいはい。で、来週、
はい、
来週、タップちゃんは、ライトノベルの楽しい書き方を、
はい、
見てもらうというですね。
はい。
はい。ね、でもね、一つだけね、いいところある。
その
映画。
はい。
ね、短い。
何分？
1時間ちょいだから、
あ、そう。
ちょうど、マジできつくなった時に終わってくれるから、
はい、
もうこれ以上はもう、これ以上続いたらもう暴れたろうかなっていう直前でスタッフロールが流れるから、だいぶ耐えろ。
わかった。
いけるっていう。
はい。
そんな感じ
で。なんか原作とかあるんですか？
だから、ライトノベルなんですよ。
ライトノベルの正しい書き方っていうライトノベル。
ライトノベルがあるんですよ。それのあれなんですよ。いや
それ読む必要あります？原作。
いや、ないと思います。
原作はいいんですか？
だから、原作はいいんで、映画として見てください。
はい、わかりました。
映画として、何個突っ込みところがあるかみたいなことを。
わかりました。はい。
ねえ。見てください。
はい。
ひょっとしたらね、来週コーナーすっ飛ばしてね、スペシャルになる可能性ありますよ。
うん、すごい、最初からドン切れみたいなことになるかもしれないですね。
はい。
もう映画に携わるものとして、これは映画というものを冒涜してる。うの、すげえ思いますから。
はい。
ね、それをね、その怒りをぶつけてっていうか、もう怒る前提なのか、これ、はい、っていう感じでございますけどね。
だから来週が待ち遠しいですね。
はいね、楽しみですね。
はい。
でですね、藤田春さんを呼ぼうプロジェクトあるじゃないですか。あれ結構いいですね、なんか反響が。
あ、そうなんですか。
いろんな人から反響が来て、本当呼ぶのっていう、なんかいろいろな人からね。
ですね、
はい、
一応今日収録日14日なんですけど、
はい、
15日にですね、はい、新年会をちょっとリスナーの知り合いとやるんですよ、
はい、
でそこでちょっと藤田さん呼びまして、
はい、
で来ていただけるということなんですよ。
ああ、じゃあその際にな
んで、じゃあその際にちょっとまあ話みたいなのは、うん、じゃあ
ちょっとじゃ
見たいと思います。
ちょっとじゃなくて絶対絶対にしてください。
はい、じゃあちょっと、はいはいはいはい、うん、やります。
で、あと俺のその連絡先も、
うん、
ステイちゃん経由で教えて、
はい、
俺の連絡先教えて、
はい、
でこれこういうラジオやっててゲストに来ていただきたいんですけども、
いや知らないでしょ、まず知らないですよ、
うん、でそこで聞いて、
はい、
それ話通してくださいね。
あ、はい、分かりました、
うん、例えば明日絶対やるよってメール送るんで君にこのプロジェクトはね成功させなきゃダメですよ、
はい、ね、そうです ね、
みんな期待してるんでね、
一番可能性があるゲストですもんね。
よろしくね、藤田先よりは全然ね可能性があるからね。
はい、
まあ、そんなこんなで、じゃあ、本日は、そろそろ終わりにいたしましょうか。
はい。はい、
というわけで、本日の、お相手は、
はい、もうちょっとで風邪を治したいと思います、ステイゴールドと、
IS 最高バック先生と、バック先生にょでした。IS 。